みんな天才かチャンネル日曜版、みんな天才か機構がお送りする聞くだけで人間離れしてしまうラジオ番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局がお送りします。収録は民伝スタジオです。皆さんおはようございます。ハルヒトです。
おはようございます。オニマルです。
ミシュランエリです。
今日は、ピンときたっていうね、感覚を持つことが大切だよということについてお話ししていきます。で、これはね、発想力に関わるお話なんですよね。で、このピンときたっていうのは日曜いろんなところにもあって、このラジオを撮る前、子供たちと七並べをしていたんですけど、七並べでもピンときたって思う場面があるわけですよ。というのも、七並べってどうやってこう相手を詰ませるかというか、相手にどうやってパスを送らせるかっていう風に考えるんですよね。自分の持っているカードと相手の持っているカードを考えて、俺がここにこれを置いたら、あれ相手はパスをするに違いないとか、相手はこのカードを持っていないわけだから、そこは避けてもう俺だけカードを置いてやるとか、そういうね、ちょっと意地の悪い考え方というか、そういうゲームなんですよね。
七並べ大事なのは、自分の手札をさ、ちゃんとよく見て、自分が持ってるものは相手が持ってないわけだから。で、その自分の手札の中でどうやって人が出せないように組み立てをするかだけでしょ。だからこう考えずにやるとさ、ずっとカード出せないまま終わる人とかさ、いたりしてもおかしくないでしょ。
それは私何にも考えずにやるんだね。
なので意地悪にはなるかもしれないね。だけど、その意地悪はさ、いいじゃないの、別にね。
でも、あの人意地悪とか言ったりするよね。
言ったりしますね。
大人になってから必要だもんね。
必要ですね、ね、そういう考え方は。で、その感覚が大切なわけであって、別に死なれば例なんですけど、他にもオセロだとか、そういういろんなところでそういうピンときたって感覚を持てる子は強いんですよね。ドッジボールとかそういうちょっとした体遊びでも、そういう感覚ってすごく大切で、例えばそういう感覚がない子だと、自分の投げた方向に味方がいないのにボールを投げてしまって遠くまで自分で取りに行かないといけないとか
それも私、
今目に浮かんだ子がいる
で、なんかそうなるとそのゲームにも弱いし、次の段取りはないしみたいな感じで、だからその自分が相手を当てるっていうのは抜きにして、自分のチームがゲームに勝つためにはここでパスを回した方がいいだろうとか、
それ大事ね。
大事ですね。
あと、ドッジボール、そういうチーム戦だったらさ、どこから崩していくかっていうのがもう明らかにさあるじゃない、どこから崩していく、
はい、
で、それを一歩間違えるといじめって呼ばれる。
今ね、
もう手っ取り早く、だってこの子は取らない、ボールを取らないって分かってたら手っ取り早くアウトするでしょ。
するする、
もう容赦なくアウトにしますよね。
それがゲームだからね。
で、その子に当ててまた自分の陣地にボールが来たらラッキーとかって思うじゃないですか。今そういうのもやったらいじめになるのかもしれないですね。
なるなる
なるだろうな、
なる、その子がいじめだって言ったらいじめになる。
うん、うん、だけどそういうチーム戦とかだとどうしてもそういう考え方は必要ですよね。その
それしかないよ、
勝ち負けにこだわらないといけないところじゃないですか、
うんうんうん、
なのでなんかこう制限時間があったとして、うん、まあ、最終的に生き残った人数で決めますよなんてルールだったら、うん、もうとりあえず弱いやつどんどん落としていって、うん、数を減らしてこう上手に
そうね、うん、
あれそういえばね、うん、人生ゲームなんてこう出たルーレットの目で進むでしょ、
うんうん、
まあスゴロクでもいいんだけど、
はい、
あれもね実は最初に全体把握ができてるかどうかで勝負の行方変わるんだよね、
うん
うん、だから、うん、人生ゲームなんてあの駒全部最初に読んだ方が勝つに決まってんのよ。これで何になったらいいかっていう話
を、ああそうよね、
もう田舎にマンション建てるよりは議員になった方がいいとかさ、
そうそうそうそう
でしょ、
そういう研究できますよね、
研究というか、うん、読んだ段階でピンとこなきゃいけないよ、うん、
そうよね、
うん
うん、何も考えずにやってもらうわけね、
そうそうそうそうそうそう、
本当よ。
で人生ゲームで面白いのはなんかこうぴったりでゴールできなかったら戻るとかっていうルールがあったりするじゃないですか、うん、で大体そのマスの最後の方って、うん、お金がいっぱい出てくるんですよね、役員開発にしたから10万円ドルとかなんかあるんですけど、そこでずっとこう行ったり来たりしてお金だけ稼いでこう最後にギリギリでこうゴールするっていうのもいたりしましたけどね、
うん、頭いいね、まあ、そうならんとね、
まあそういうことなんだよ、うん、その勝負事っていうのはどうやったら勝てるかを考えたらいいだけなんですよ、うんうんうん、でそれ以外のことはない、
うん
うん、
勝負においてはない、
うん、勝負においてはね、
うん、今あの犬がじゃれ合うあれを姿をが思い浮かんでしまったわ。あの子供って動物の子供って狩りをするのを習うのにじゃれ合って習っていくの、
はい、
でそれと同じようなことを人間の子供もゲームを通してやらせるみたいな感じなのかな。
まあね、あの子供もほっといたらじゃれ合ってるよ、
うんうん、それとかゲームを通して勝負事を通して、うん、ゲームのね、うん、で大人になったらビジネスで勝負事になるじゃん、どうしても、
うんう
ん、ね、そういうのを考えるのに必要だよね、うん、子供の頃ね。
ほんでね、あの子供のね、そのお勉強なんかも実はそうで、先に教科書全部読んどいてる。そうすると次の授業が何かが分かる、う
ん、ほんまよ。
だからそういうこう目端の効いた子って大概は頭がいい
ん
だよ、
うん、
で大して勉強せずにチャラチャラっと点数取ってくるような子って大体そうなの、
うんうん、
だけどそれはね、意図してあの小さいうちから教えちゃっていいと思うんだけどね。
本当よね、
うん、
うん、本当じゃ本当じゃ。
まあね、あの学校の教科書なんかクソみたいなもんってさ、あんなもんねもらったら全部読んだらいいんだよ。
まあちょっとしかないけどね。
おお、そして1年間終わりでしょうもう。
ほんまよ。何をタラタラしようねいう話か。
うん。
ああ。
学校行かさない方が伸びが早いかもしれないですよね、実際に。
うん。
いや絶対そうだよ。
うん。
うん。あんなゆっくりゆっくりやっちゃいけないよね。
う
ん、
そうよね。うん。
なんか今その学校に。まあ、今の話でいくと、うん、学校に行かせてもその計算ができない子はいるし、
うん、
地理がわからない子もいるし、
うん、
自分の住所や親の電話番号がわからない子もいるし、
うんうん、
で学校に行かないけどそういうのがきっちりわかってる子もいるじゃないですか、
うんうんうん、そうね、
うん、
あの頭ってね必要があれば覚えることになっているから、
はい、
その子にとって必要かどうかなんで、だから勝負に対してのこだわりがない子はやっぱりそういう穴を見つけることってしないだろうし、必要じゃないから、
うん、
あの勝負ごとをとことんこう避けた生活を親からさせられてると、
うん、
当然その勝負ごとでの勝ち負けっていう価値観は育たないだろうし、
うんうん
うん、これがね兄弟が多かったりするとさなんかお芋一つだってね奪い合いのゲームになるじゃない。
なるな。
リモトリゲームみたいなことやってんじゃん、
う
ん、なんか、
うんうんうん。
でもそれってやっぱりね大事だと思うんだよね。
うんうん、
でね、まあ、今日の話は何ピンときたとかビビッときたとか、は
い、そういう感覚を持つっていう話ですね。ね、
うん、
ひらめいたとかそういうことでしょ。はい、でそういうのってねやっぱり自分の体験の横にしかないからね。
うん。
そうなんよ、
横、
うんうん、オセロをやったことがあるから次にハサミ将棋をやったら、
うん、
あ、挟めばいいんだ、うん、同じなんだ、うん、
あ、
相手の駒が取れるのか、
うん、
ひっくり返るのかの違いだみたいなさ、
うんうんうん、
っていうことでしょ、
うんうん、そうね、
うん、
だから子供の頃にいろいろと体験してる子は強いわな、
うん
うん
うん、やっぱりね、あの将棋なんかもね楽しくやったらいいと思うんだよね。最初山崩しから始めてさ、
うんうん、
その次周り将棋をやって、うんうん、最後ハサミ将棋で決着をつけるとかさ
まあそういうのいろいろありますよね。将棋だと詰将棋があったりだとかするじゃないですか。で詰将棋やると、
うん、
最終的にここをこうしたいわけだから、ここにこれを持っていけば終わるんじゃないかみたいな考え方をするようになるんですよ、
うんう
ん、そう、相手の歩を全部取ったらどうなるとかさ、
あ、
で王さんだけで攻めていったらどうなるんだろうとか、
うん、
それ下手くそなうちにね、そういう経験をした方がいい、
うん、ということは親がいかに時間を割いてあげるか、遊んであげるか、
うん、
で勝負事をしてあげるか、
うん
うん、
まあ、そこがなんか鍵になりそうですよね、
うん、
例えば世間の風潮、今の風潮でいくとナンバーワンよりなんかオンリーワンを重視するところがあるじゃないですか、
うんうん、
確かにその個性も大事ですけど、勝負事が絶対ないわけじゃないので、
うんうん、みんな勝負勝るのにね、学校でね、うんうん、テストばっかりして、
そうで、テストの点数どっちが高いかみたいなこと
やるじゃないですか、やるよね、いや、料理のになぜそこは避けるみたいな感じだよね、うんうん、そうね、ビジネスの場でいたらね、ライバル会社にいかに勝つかっていうことを研究するわけだからね、
うん、どうやったらお客さんが喜んでくれるかとかね、
う
ん、
そうよね、
うんうん、で喜ばせようと思ったらさ、どうやったら嫌がるかも知っといた方がいいじゃん
そうよね、うん、本当だ本当だ、
それをやらなかったらいいわけですもんね、
うん、
喜ばせようと思わなくても、その相手が嫌がる、嫌だって分かることをやらんかったら相手には嫌と思われないわけだし、
うんうん、いや、女心の分からない男みたいなが育っちゃうみたいなちょっと違うんだな
だからなんかこう飲食店とかでも人気があるところはなぜ人気なんかって分かりますもんね、行ったら、
うんうんうん、
なんかそう誰も話さないというか、店員も声が小さかったりすると嫌になるし、
うん、
あのちゃんと店員じゃない、店員さんがお客さんのことを見てる、うん、見てくれてるっていうところは気持ちがいいよね。
そうですね、
うん、
まあ最近な、客の顔を覚えなくて、あのメンバーカードをお持ちですかって
そうよね、うんうん、
あと配膳とかも今ロボットがいるようになったりして、
うんうんうん、
なんでわしらがこうロボットから物を受け取らないか
なんかようわからない世の中になってきましたよね、うん、最近。
なので今後ね、今の世の中が進んでいくとボケーっとした人が増えるんだろうなとは思うと、
うんうん、増えとる増えとる、
うん、
私が今すごい気になっとるのがね、子供がね YouTube なんかでね、バカ番組みたいなのがあるじゃん、はい、ただストーリー性もなくって、うん、ただなんかしょうもない面白もないようなダジャレみたいなの連発して、でそれをあはーみたいな感じでずっと見よるような、
うん、
あれはほんま子供をボケーっとさせるね。
まあ、あのね、子供って面白いことにね、うん、何か映像が動いてたらそれ見るから、ね、
あ、
動いてるものを人間って追いかける習性があって、
うんうん、
でそれが繰り返し繰り返し、
うん、
何かのパターンによって刷り込まれるわけさ、
うんうん、
なので、子供たちに人気のね TikTok とか YouTube の番組とか、
うんうんうん、
大体パターンがあるのよ。
うんうん、
目を奪われてあーってなるその面白さもね、
うん、
なんか これは面白いんだっていう刷り込みがあるわけ。
は
あ、
は
あ
はあ、はいはい、
わかる、
うんうん、しょうもないことを言っといて、
そうそうそうそう、
観客が笑ってるような声をはははってね、
そうそうそうそう、
入れ込むんだな。
そうそうそう、
でそれがなんかこう子供らの間でブームになって、うん、それは面白いんだって思う先入観で見るようになったら、
うん
うん、その子供にとっては面白いものになってしまいますよね。
そうそうそうそう、
自分が本当に面白いと思ってることどうか別にして、
うんうん、はあ、すごいね。
すごいですね、
うん、
だからなんかようわからんブームが何年に1回とかって来るじゃないですか
、うん、そうよね、うん、
あとはねなんかね昨日もね、
うん、
ちょっと飲み屋さんでちっちゃい子供がいて、
うん、
YouTube 見てたのずっと、
うんうん、
でね何見てんのかなと思ったらね、
うん、
可愛らしい女の子が3人出てきて、
うん、
なんかグミかなんかを凍らして食べてるやつよ、
うんうんうんうん、
でそれをじーっと食い入るように見てるわけ
うん、うん、
ははこうやって壊していくんだなっていうのがすんごいよく分かるね、うん、
はあ恐ろしいね。
だからピンとこない頭にされるのよ。
うんうんうんうん、ほんとよ、
うん、
あのああいう番組をポケーッと見よる子は、それが習慣になっとる子は、うん、何言ってもピンと来てくれんもんね。
あと最近の子供たちの間で推しって流行ってる。推し
推し、あ、推しなんちゃら推し、
なんちゃら推しみたいなね、
うんうんうん、推し活ね、
うんうん、いやいやその子たちが推してるものを見てもさっぱりわかんねえもんなこっちは、
うん、わかんない。
何を面白くて見てるのみたいな、
うんうん、そうか、
だからピンと来ないの、
うん、それが面白いようにすり込んでいくんだな、
うん、
なんかちょっと推しとは違いますけど、
うん、
なんか人気のあるものってあるじゃないですか、
うん、
例えば鬼丸さんが乗ってるサンバーだとか、
うん、
スバルのサンバーだとか、
うん、
まあ、僕が乗ってるスーパーカブだとかって、うん、乗ったらその良さが分かったりするじゃないですか、
うん、
でそういうのが明らかにないのにそれを推しているというか、
あテレビ、あそうよね、
うん、
画面越しに見よってそれ実際に知らんじゃろあんたみたいな感じなんか、
う
ん、
で他の第三者が見て、
うん、
あこれの良さはこれかっていうのが分かったらまだいいんでしょうけど、
うんうんうん、
そういうのなく、なんかこうその推し活っていう現象が流行ってるのが、
うんうん、
まあ昔からね、なんかアイドルを追いかけるとかあるよね、うん、
あるね、
あるよね、
うん、
でそれをさらになんか崩した感じっていうのが今の
推し活
うんじゃないかなと思うんだよね、
うん、
見ててさっぱり分かんないのよ
分かんないね
何よこれ、これでお金こういうところでお金使うんだって
さ、うんうん、使いまくっとるよね、
うん
うん、あれ親がボケっとして見よっちゃいけんねあれで、うんうん、
あとなんだっけ広島県だけかな確かあのね親が子供にお小遣いを、
うん、
例のあの電子マネー系で、うん、電子マネーじゃない なんだっけ、うん、あの決済マネーあるじゃ
ないですか、いろんなバーコード
で、そうバーコードでやるやつ、
はい、
あれ人にお金送れたりできるでしょ、
うん、
親が子供にさお小遣いをあげるときにそれであげると、
うん、
10% 増える、う
ん、はい、なんと
でそれでピコピコなんかこう買ってると
あ
まあ金銭感覚つかんだろうねこれ、
うん、つかんね
で、
うん、
なんか知らんけど、ね、ポイントが貯まるとかね、
うんうん
いろんなこと、まあ現象面としてポイントが貯まるっていうのは分かってるけど、あれも計算ができない、うん、もうピンとこない頭にされちゃったなって感じだね。
だけどなんか一番大きな金銭感覚を失うような失うことだともう思いますけどね、
うん、
あのそういう電子マネーとか使うと実際にその現金を使った感覚がないので、
うんうん、
気づいたらお金がなくなるっていうのも僕もなんかこう経験したので、
ね、
あの感覚のなさはやばいですね、
うんうん、私はあの小銭を数えるのが子供のね、
うん、
計算力をつけるのにもうバッチリだと思うとるんよね、
うん、
それがなくなったらもういかんわ。
あといけないのはね、
うん、
あの今ね小銭をたくさん貯めて両替に行くとさお金取られることになってるのよ、うん、
あなってるなってる
手数料すごい高いんだよ今
そうです、
うん、昔はさ、うん、一生懸命小銭を貯めてね、うん、郵便局のおばちゃんとか持ってって、
うんうん
で自分が数えてきたやつと機械が数えてきたら本当に合うかどうか必死でこう見てたでしょ、
うんうんうんうん、
おかしいとかって言ってさ、
うん、
今はねダメなんだよ。すんごいお金取られるの
今。なんか私は銀行ふざけとると思っとって、うん、いやあの休むでしょ昼休み、
はいはいはい、
あれ代わり番号にすべきじゃないんかね。 休憩をね、店員、銀行員の方がね、
今いきなり休むでしょうが出たので、うん、リスナーの皆さんひょっとしてすると分かんないかもしれない。
ごめんなさい、
ミシュランが言っているのは銀行が勝手に昼休み窓口を閉鎖するっていう話なんだよね。
そうそうそうそう。
春知らなかったでしょ。
知らなかったですね、
うん、だって、うんうん、会社員の人って昼休みに行くもんじゃん、
うん、なんかそういうイメージありますけどね、
うんうん、
いやあんなことをね地方銀行とかがさ、うん、やってたりするから、
うん、
ネット銀行に根こそぎ取られるわけでしょ、
うん、本当ですよ。
だからやってることがバカで、
うんうん、
ね、七並べの話だよこれ、
うんうんうん、積んでるよね、
うん
うん
うん、もう地方銀行ダメだと思う、
うん、本当ですよ、
うん、
もっとサービスを良くしないとね、
うん
うん、何ネット銀行が流行ってきてるか地方銀行は県警さんと終わりますね、この調子でいくと、
うん、
銀行に行かなくてもお金が下ろせてとか、
うん、
受付時間がなくてとか、
うん、
でね、地方銀行がねちゃんと生き残ろうと思ったらね、
うん、
窓口に来ないとできないようなことっていうのをね、うんうん、より充実して来やすい時間にやったらいいんだよ、
うんうん、本当よね、
うん、毎日昼間とね土日をやってあげたらいい、うん、
あ、ほんとほんと、
うん
うん、皆さん困ってると思うよ。
そう、う
ん、
もう別にね、決済だなんだかの送金だなんだかんだがね、
うん、
もうネット銀行にやらしとけばいいじゃん、
うんうん、
もっときめ細かいところでさ、
うん、
お金の一番重要な肝になる部分を地方銀行に握ればいいのになと思うよな、
うん、ほんとね、
うん、うん、で変な使いづらいアプリなんか作んなくてもさ
本当ですよ、
うん、人対人でできることにもっと特化すればいいね、
うん、せっかく地方銀行なんだからね、
うんうん、そこの地域の発展のダメだとかなんだとかかんだとかってさ、
うんうん、
でも地域の人たちさえそこに寄らなくなったら終わってんじゃん、もう
終わりですね、
だからみんなが寄るように仕向けたらいいと思う、
うん、
だからあいつらピンと来てない
ん
だな、
うんオチが来た、
オチが来ましたね、けど、まあ、そういうことですよね、
うん、ほんとね。
で、はるくんはこれ話そうと思ったのは何があるんだろう。
まあそのピンときたっていう思うことが最近ちょっといろいろあって、
うん、
で、なんかそういうのを自分で考えてるとやっぱ経験とかそういう感覚がないとそのピンときたっていうのもわからないんだろうなっていうふうに思ったわけですよね、
う
ん、
そうかそうか、わしに感謝するためのラジオなんだな、これは。
つまりそういうことですで、今民店基地の方もちょっといろいろ作業させてもらってるじゃないですか、うん、でどうしてもその現場にあるもので物を作ったりもするので、
うん、
なんかこれピンとこないと終わるんだなっていう風に思いながら今回のラジオを撮ろうかなと思ってお話ししました、
うん
うん、
あ、難しいんだぜ、なんかニワトリが脱走しないように柵を立てようと一応計画では2メーターピッチで単価を通ってなるんだけどそれはあくまでも計画であって、
うんうん、
そこいざ単管立てようとしたらさ、
うん、
大きな石があって立たないのよ。
あ、
だったらずらそうかっていう話になるじゃん、
うんうんうん、
でずらしたら全体がずれていくわけじゃん、うん、でそれをうまいことこう合わせようと思ったらピンとくるしかないんだよよし、こうしよう、ああしようと、
うん、ひらめきがね、
そうそうそうそう、
うん、
掘れないところでも倒れないようにするにはどうするかとかさ、
うんうんうん、
台風来たら簡単に倒れるよね、
うん、あそこは石が多いけね、
石が多いんですよ、しかもでかいので、
うん、
掘り起こせないしびくともしないし、なんか砕くわけにもいかないしみたいな感じで
本当よね、うん、
あれまだまだ多分石出てきますよね、あのシートとかはぐったら、
うんうん、いっぱい出てくる
石だらけ、
石だらけね、うんうん、これで昔の建物だけさ、
うん、
まっすぐなところがない
ない
だからその設計図も描けないし、
うん、
実際やりながらもう上手に合わせていくしかないしみたいな感じで、
うんうんうん、
例えばこう曲がった柱があるとするじゃないですか、
うん、
で下のその曲がってるところと上の曲がりは全然違うじゃないですか、
うんうん、
その同じ一度の傾斜でも先へ行けば行くほどそのズレは大きくなるし、
うんうん、あれ面白かったよね、あの見積もりに来てもらうのでね、あずっとこう現場に出ている人たちと、
あ、浄化槽の見積もりね、
うんうんうん、浄化槽の見積もり来てもらった時にね、あの ずっと現場に出てる叩き上げの人と大手の会社の営業みたいな人、うん、いい大学を出たであろう人たち、うん、と比較するとね、すごく面白かったね。あの大手の人たちはピンとこなかったね、うん、何を話してもピンとこない、
うんうんうん、まあ、現場見てないとわからないこともあるでしょうしね、うん、
浄化槽できれいにしたお水をどこに捨てるかの話があって、
はい、
あそこの基地だと2箇所候補があるんだよ、
はい、
で片方は石垣なんだよ、
はい、
大手の方は何て言ったかというと石垣を全部崩して再工事をしてって言った、
はあ、
で現場の叩き上げの人たちはあ1箇所だけ抜いてここから出しましょうか、
笑ったよね、あれね、
考えますよね、
そうい
ちいち全部崩してやらんでも 石垣なんだから上手上手にやったらいいじゃないですか。
そうそうそう、う
ん、ね、おう、さあ、それがまた先に大手の人に見てもらったもんで、なんかねギャップをすごく感じましたよね、うんうん、
そんなもん俺でも分かるのにみたいなさ、うん、一生懸命俺説明するんだけどさ分かんないんだよ
なんかそっちの方がしんどそうですね、
うんうん、まあ大工と鬼六の世界ってこうだったんだなと思うわ。
あ、ピンとくるってということは、ピンとくるというのは経験値、
そうそう、だから経験に裏付けされた何かでないとダメなのよ。
うんうんうんうん、
まあ、もちろん疑似経験もあるよ、
うん
うん、あの本で読んだとかね、
うんうんうん、
なんか人がやってるの見たことがあるとか、
うん、
そういうピンときたっていうのもあると思うんだけど、
うんうん、
でもその中心になってるのは自分の経験値さ、
うんうん
うん、
そうね、
そう、
だからその叩き上げの人も多分いろんなところ回っていろいろ見てその経験値が元になって言えるわけだって、でそういう浄化槽をつけるところなんてどこも同じ家の配置じゃないじゃないですか。
そうそうそうそう、
ここにこれが来とってとか全部違うわけですから、
そうそうそうそう、
やっぱそれを現場で見てこう分かって、うん、こういう家の場合ここをこうしたらいいんじゃないかっていうその、うん、自分の中で設計図を組み立てられるような人なんでしょうね、
うんうん
うん、でその人がねコロッと言ってたのが、ここのうち石が多いから大変だよって俺が言ったの、
うん、
だからまあ石なんてどこ掘ってたって出ますから
そりゃそうだよね、
うん、そんなもんあるとかないとかって我々には関係ないんでって、
うんうんうん、
掘らなきゃいけないとこ全部掘りますから大丈夫ですって、
うん、はあ、
そっちの方が心強いですね、
うん、ねえ、うん、
ところが大手の人たちは違うの、これ掘ってみんと石がどのぐらいあるかわからないから、
うん、
その分ちょっと値段がねとかって言うんだ、
うん、言いましたね、
うん、うん、
で最初からそれを想定内に入れているかどうかみたいなのが顕著に出ましたね、それ
で、うんうん、面白かったよ、だから、うん、まあとにかくその大手っぽいところのね、はい、偉いさんっぽい人、
うん、
わしと話が全く通じないの、
うん、そうそうなんかいつもね表情見てたらクエスチョンマークが飛んでる感じだったよ
そのピンときてない顔をしてるんですね。
そうそうそうそう、
ピンと来ない、
うん、叩き上げの人はね、あの鬼丸さんがちょっと言うとはいはいはいみたいな感じで、
うん、
で最終的に心配しないでになる、
うんうん、自分の経験とつながるところがあるんでしょうね、うん、そういう人は、
うん、
ザザーっと見て10分かかってないけどね、
はい、
あとちょっと現場の寸法を正確に出さんといけんけど、まあでも大体の値段は出るから、
うんうん、あっという間だったよね、
あっという間
すごいですね、
うん、
はい、それではちょっと時間が近づいてきたので音楽を挟んでエンディングに入ります。今回は、まあ、ピンと来たっていう感覚を持とうっていう話だったんですけど、皆さんね普段こう、あ、ピンと来たぜこれだって思うことありますか？どうでしょうか。まあね、このピンと来たって感覚は、その感覚をね小さい頃から経験で味わってこないとわからないところなので、ぜひねいろんなことやってみて、あ、これはこうだってピンと来たっていうね感覚を味わってみてください。そして、親御さんは、まあ、お母さんにね、ピンときたっていう感覚を教えてあげてください。いろんなことを通じて、まあね、この感覚がないと、まあ、最後に出てきたようにその話を言っても通じないみたいな変なことになることもあるので、ぜひねその感覚は大切にしてください。 で、今回のこのラジオのさらに詳しいところはみんな天才科機構のホームページに掲載しますので、ぜひ見に来てください。それではバイバイで締めますね。せーの、バイバーイ。